聖書を拝読いたします。本日の聖書箇所はサムエル記第2章の1節から11節までをお読みいたします。第3版の聖書をお持ちの方は旧約聖書の525ページ、第2版の聖書をお持ちの方は旧約聖書481ページにございます。サムエル記第2章の1節から11節までをお読みいたします。この後ダビデは主に向かっていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登っていけと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。そこでダビデは二人の妻イズレエル人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガイルと一緒にその上へ登っていった。そこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの家の王とした。ヤベシュギルアデの人々がサウルをそこを持ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り、彼らに言った。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう。さあ強くあれ、勇気ある者となれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。一方サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシュポシュテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子イシュポシュテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。以上でございます。ダビデユダの王になると題しまして、御言葉を渡る先生からメッセージを伺います。
それでは一言お祈りをして一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。天のお父様、今日も私たちをあなたが生かしてくださり、こうして平和な中で礼拝を何不自由なく捧げることができることをありがとうございます。こうして司会者の方も祈られたように、韓国の兄弟姉妹の愛によって私たちが場所を与えられ、これまでと同じように活動ができることを本当にありがとうございます。どうぞこのスクンビット韓国教会をあなたが豊かに祝福してくださるように心からお願いをいたします。今御言葉を拝読いたしました。ここに集ったお一人お一人は神様の 御言葉を待ち望んでおります。どうぞ主よ、あなたこそ私たちの望みです。あなたこそ私たちの本当に盾であり、また櫓であり、私たちの砦です。主よ、どうぞ私たちに命の御言葉を今日与えてください。ふさわしくないものが語りますので、主がしもべを清めて、あなたが愛してやまないお一人お一人に今日語りかけてくださるように心からお願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。久しぶりにサムエル記に入ります。クリスマスとか年末年始がありましたので、違う箇所をずっと見てきましたけども、今日からまたご一緒にサムエル記を購読していきたいと思います。ちょっと間が空きましたので、皆さんもお忘れになっている方もおられるかもしれませんが、前回までのお話はサウルがですね、ダビデをこう殺そうとしてずっといたわけですけども、ついにこのペリシテ人の手によってサウルが滅ぼされたということですね。それに対してダビデは喜ぶのではなくて、非常にこの悲しみ嘆いたということ、そのようなところを前回までに見てきました。今日はその後の出来事になります。少し最初に内容だけ、聖書の内容だけお話ししておくと、2章の1節から4節の前半までが一つの段落になっています。ダビデがこの当時ペリシテ人の地に逃げていたんですけども、そこからツゲラクという町ですね、ツゲラクという町にいたわけですが、そこからユダの町に戻るということ、そして神様はこのヘブロンに行きなさいと命じられる。ヘブロンって聞いたことあるでしょうかね。当時のイスラエルの大きな幹線道路がある、その道沿いにあった町ですね。バンコクでいうとこのスクミット沿いみたいな感じでしょうかね。大きな本当に人々がよく通る、荷物を運ぶ人が通る、商売をする人がよく通る、旅をする人がよく通る通り道にあったのがこのヘブロンという町で、おそらく当時のこの地域でも非常に栄えていた方の町だったと思います。歴史的に言うとアブラハムがですね、奥さんのサラさんが亡くなった時にこのヘブロンのその一部のこの畑地をですね、お墓のために買った、そしてアブラハムもそこに葬られていったっていうこと、今でも観光地としてね、アブラハムの墓というのが観光化されていますけども、ヘブロンというのはそういう町でした。ちなみにダビデの出身はヘブロンではなくて、皆さんご存知ですか、イエス様と同じでベツレヘムですね。ベツレヘムです。ダビデはベツレヘムで生まれましたけども、ベツレヘムから少し離れたヘブロンというところに行くように神様にダビデは言われる。そしてそこにみんなで移動するわけですね。するとそこでユダの人々がやってきて、4節ですけども、ダビデに油を注いでユダの家の王様にしたわけです。4節の後半から7節までは少し内容が変わりますけども、ヤベシュギルアデという地域の人たちのことが出てきます。これはサムエル記の第1の31章ですね。31章の時に少し触れましたけども、サウル王がこのペリシテ人の手によって滅ぼされた時、サウルの死体がですね、この城壁の柱にですね、かけられていたんですね。恥ずかしめを受けていたわけです。イスラエルの人たちはもうペリシテ人に敗れたわけなんで、もう恐れおののいてこう逃げ散ったんですけども、 ただこのヤベシの人たちだけがですね、勇気を出してですね、あのサウルを、この自分たちの王様だった人をあんな風に晒し者にしているのは良くないっていうことで、こう命がけでこう取り戻して、そして自分たちの地に持ち帰って、そして丁重にこう葬ったっていうことがかつて書かれています。ダビデはここでそのことを言って、あなた方がしたことが本当に素晴らしかったっていうこと、そして神様の祝福があるように、私もあなた方に良い行いをしようっていうこと、そのように賛辞と祝福をここでダビデは語るわけですね。どうして聖書にこの箇所があるのか、ちょっと今回一生懸命勉強したんですけども、よくわからなかったですけども、少なくともここでダビデはこの王様になってまず最初にしたことが、このヤベシュギルアデの人たちを称賛し祝福するということであったということですね。そして8節から11節までにはもう一つの王国の話が描かれています。ダビデはユダという地域の王様になったんですけども、イスラエルの大部分の人たちはサウルのその子孫であるイシュボシェテ、ちょっと言いにくい名前ですけどね、イシュボシェテという人のを王様に立ててですね、そこに従うようになったということ。10節でサウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり2年間王であった、ただユダの家だけはダビデに従ったと書かれています。実際この2年というのが本当なのかどうか、ちょっと数字がちょっと怪しいなと言われています。というのは11節にあるように、ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月と書かれているから、おそらく7年近くはイシュボシェテは王様としていたのではないかというふうに考えられています。いずれにしてもこの7年近くの間、イスラエルは2つの王国体制ですね、ユダ王国とそしてこのイスラエル王国という2つの分裂状態が続いていたというか、2つの王政がねあったっていうことですね。そのことを今日の聖書は記しています。今日はここから前半のところですね、ダビデがヘブロンに行ってそこでユダの王様になったっていうこのことから教えられたことを3つお分かちしたいと思います。まず1節をご一緒にもう一度読みたい、声に出して読みたいと思います。それぞれの訳で結構ですから、1節ですね、声に出して一緒に読みましょう。3、はい。この後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登って行けと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。この後と書いていますけども、そのこの後っていうのは先ほども言いましたけど、サウルが死んだ後ということですね。今まで自分の命を取ろうと狙い続けてきたサウルがついに死んだ、その後ダビデは主に伺っていった。ユダの一つの町へ登っていくべきでしょうか。どうしてダビデがこんなことを言ったのか、皆さんどうしてだと思われますかね。ツィギラクの町にとどまっていてもよかったんじゃないかなというふうに私は思うんですけども、何不自由のない暮らしを、安定した暮らしをしていたダビデがここでサウルの死を聞いてユダの町に登っていくべきでしょうかと神様に尋ねるわけです。なぜかというと、ダビデはもともとですね、このユダに生まれ育っていたんですけども、サウルに命を狙われていたので、この国外に、要ペリシテの地という外国の地に逃げなくてはならなかったんですね。ですからサウルが死んだ今はもうこの外国に住む、国外逃亡する、そういう必要がなくなったので、この自分の国にですね帰っていった方がいいんでしょうかと神様に尋ねたんだと思います。神様はこのダビデの祈りに答えて、登るようにと言われ、そしてどこに 行くべきですかと聞くと、主はヘブロンへと、明白に答えられるわけですね。ここに、ダビデがですね、自分勝手にこう進路を決めないで神様に一つ一つ伺っていく、そういう信頼関係ですね。そして神様はダビデのその祈りにいつも応えてくださる、そういう神様とダビデの麗しい信頼関係を見るような気がします。今日そして注目したいのはその後の出来事であります。ダビデはこの神様の言葉を聞いてどうしたのかということ、それが2節と3節に記されているので、これも一緒に読みたいと思います。声出して一緒に読みましょう。3、はい。そこでダビデは2人の妻、イズレール人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガイルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。ダビデは、簡単に言うとですね、簡単に言うとダビデはここで神様の言葉に従ったんだということですね。ヘブロンに行きなさいというこの神様の御言葉にダビデはここで従ったということですね。これが今日聖書から一緒に学びたい第一のことであります。ダビデは2人の妻、アビガイルさんという人とアヒノアムというこの2人の奥さん、そして家族、そして一緒にいた仲間、みんな連れて登っていきました。3節のこうして彼らはヘブロンの町々に住んだというこの住むというのはとどまるという意味ですね。座るというふうにも訳されますけども、ここでダビデは一時的にですね、ヘブロンに行ったわけではないということですね。もう家族全員引き連れて、仲間みんな引き連れてこのヘブロンに腰を据えて移住しようとしたということですね。移住したということです。つまりこれまでの生活をダビデは捨てたということですね。何不自由のない安全な暮らしを捨てて神様の言葉に従ってヘブロンの町にみんなで引っ越しをしたということです。安易な気持ちではなくて、簡単には帰れないだろうという覚悟を持って腰を据えて神の言葉にここで従ったんですよね。これが今日の聖書が私たちに語っている一つ目のことではないかと思うんですね。ダビデは神様の御言葉に従ったわけです。今までの生き方をやめてですね、そして神様の言葉に自分の人生をかけて、自分のその生涯をかけてここで従ってヘブロンに行ったということですね。決して安易な気持ちで行ったのではなかったということが、この2節3節のこの家族もね、一緒に連れていくというところから伺い知ることができます。するとどうなったかということが4節に記されています。これはちょっと前半だけなので私が読みますね。4節前半こう書いてますね。そこへユダの人々がやってきて、ダビデに油を注いでユダの家の王としたと書かれています。この講談から私は何回も同じこと言ってるので、もう耳にタコができたかもしれませんし、ぜひ耳にタコができてほしいんですけども、神様の言葉にダビデが従った時にユダの人々が現れて王様になることができたということですね。すなわち御言葉に立つ時にですね、私たちは神様の備えを知るし、御言葉に立つ時に私たちは神様の祝福に預かるということ。もしこの時ダビデがヘブロンへ登りなさいっていう神様の言葉を疑ってですね、いや神様そう言うけれども、もうこの平野の墜落の町に根を下ろしてしばらく経つしですね、いいですと言って従わなかったら、ダビデが王になることはなかったということですよね。 ダビデはヘブロンに行きなさいという、このヘブロンへと本当に短い言葉ですけども、この言葉に従って家族全部連れて、仲間全部連れて移住した。そこへユダの人々が現れるんですよね。行かなければこのユダの人々に会うことはなくて、ダビデが王になることもなかったということですよね。神様の言葉に従うとき、私たちは神の備え、神様の臨在、神様の祝福を体験するんです。同じことを何回も何回もね言ってますけどね、あのクリスマスの時も羊飼いさんがね、神様の言葉に従ってね、馬小屋に行ったから救い主に出会うことができたっていうのも同じことですけども、つまり聖書の言葉、私たちが今学んでいるこの聖書の言葉っていうのは、聞くだけで終わっては何も得ることができないっていうことです。どんなにいい話を聞いても、どんなに今日ええ話、ええメッセージ聞いたなって言うと思ったとしても、そのところに自分の人生を投げ出していかない限り、この神様の素晴らしさを味わうことはできないっていうことです。どんなに素晴らしい御言葉、私この御言葉好きですとか言っていたとしてもですね、その御言葉に自分を投げ出していく、自分の生き方をそこに照らし出して、その適応していくということをしない限り、その御言葉が本当に素晴らしいんだということはわからない。その御言葉が、あ、本当にこの聖書の言葉ほんまやったんやなということはわからないんです。そして神様の素晴らしさ、神様の真実もわからないんですね。私たちがすべきこと、それは御言葉に従うということですね。御言葉に従うとき、ダビデは王とされていったということ。御言葉に私たちが立つとき、神様のご真実、神様の恵みを本当に体験していくわけですね。御言葉に立つ、これも同じこと何回も言ってね、申し訳ないですけども、そのことをぜひ、肝に銘じてね、歩んでいきたいと思います。大聖書福音教会に何年間かいて、横谷という牧師の話を今日聞いたけども、あの人御言葉に従うことばっかり言ってたなって思い出してもらえたら幸いです。それが本当に私が聖書から教えられていること、そして今日神様に語るようにと言われていることですね。御言葉に、ダビデはヘブロンへというこの御言葉に従った時、神の備えを、神様の祝福を体験していったということ、それは今日私たちにも言えることで、神様は私一人一人に聖書の言葉に聞くだけで終わらないで生きるように願っておられるということね、ぜひ覚えていただきたいと思います。第2に移りますね。今日の聖書の箇所は、そのダビデがついにですね、ユダの王になったっていうことが描かれています。ここではまだ一時的ですね、あの一部分ですね、イスラエル全体の王様になるわけではなくて、まだ7年半その期間があるわけですけども、ダビデは ともかくこれまで の放浪生活が終わってですね、ついに、ユダの国の王様にされていったということが今日の聖書の中心でありますけども、今日の聖書だけをこう読んでるとわからないんですが、このサムエル記全体を通してですね、この4節のこの御言葉を読むときに教えられることがあったんですけども、それは何かというと、ダビデはこうすぐに王様になれなかったんだっていうことですね、を聖書は教えていると思いました。ダビデはもともとですね、ちょっと開いていただけたらいいと思いますけども、第一サムエル記の16章でですね、すでに王様になるようにこう召されているわけです。少なくともダビデは知らなかったとしても、神様はそのようにダビデを召しているわけですね。第一サムエル記の16章ですね、ぜひこのページ、今の2章から戻って16章までのその分量もぜひ実感してくださいね。 16章492ページ第2版の方は449ページから450ページになりますけども、16章の1節でこう言ってますね。神様は、主はサムエルに仰せられた、いつまであなたはサウルのことで悲しんでいるのか。私は彼をイスラエルの王位から退けている。角に油を満たして行け、あなたをベツレヘム人エッサイのところへ使わす。私は彼の息子たちの中に私のために王を見つけたから、と神様はもうこの時点ですでに語っているわけですね。サウルは王としてふさわしくないので、私は彼を退けた。そしてベツレヘム人エッサイの子供、そこに、私は王を見つけた、というふうにはっきりと語っているわけですね。そしてそれが誰かということが12節に描かれています。12節と13節もお読みしますね。エッサイは人をやって彼を連れてこさせた。その子は血色の良い顔で、目が美しく姿も立派だった。主は仰せられた、さあこの者に油を注げ。この者がそれだ。サムエルは油の角を取り、兄弟たちの真ん中で彼に油を注いだ。主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下った。サムエルは立ち上がってラマへ帰った。サムエルというのは当時の預言者であります。神様のこの言葉を伝える人でありますけれども、この人が神様の言葉に従ってエッサイのもとへ行ったとき、神様はこのダビデを見たときにですね、この者がに油を注げ、この者がそれだっていうふうにはっきりと語っているわけですね。ダビデが次の王様だよということ。そしてサムエルはこの時すでに油を注いでですね、そして主の霊がその日以来ダビデの上に激しく下ったと書かれています。つまり神様の目の前にはすでにこの時点でダビデは主の召しを受けてですね、王様に召されているわけですね。でも今遡っていただいたページ数があるごとく、ダビデはすぐには王様になれなかったということですね。そのことをサムエル記は教えていると思うんです。全部で15章ありますね。本当だったらこの神様がこうもうサウルあかんと退けて、私はこのダビデ、エッサイの子供ダビデをこう召したって言ったら、このダビデはすぐ王様になってもよかったと僕思うんです。いかがでしょうか。その王になるにふさわしい霊も注がれているわけです。サウルの時もそうでしたけどもね、サウルにも主に油注がれた時聖霊が下るわけですけども、このダビデにも聖霊が下るわけです。だから神様はもっと早くですね、ダビデをなんで王様にしてあげなかったのかと思うんです。またサムエル記の著者はどうして長々とダビデの逃亡生活、苦難の生活をこんなにも時間を割いて書き記しているのか。サムエル記においては4分の1に当たりますね、この15章っていうのは。そんなにも分量を割いて、どうして聖書はダビデの苦難を描くのか。すぐに王様にダビデはなれなかったのはなぜかということです。違う言い方すると、ダビデはなんでこんな苦しまなくてはならなかったのかということ、なんでこんな苦労しなくてはならなかったのか、どうして神様はもっとサウルを早くですね退けてですね、もう退けたって言ってるんだから、サウルをもう退けてですね、ダビデを王様にしてくれればよかったじゃないですか。どうしてダビデはサウルから妬まれですね、命を狙われて、このあちこち穴野とかその洞穴で寝泊まりしなくてはならなかったのか。どうして外国に行ってですね、気違いのふりをしなくてはならなかったのか。どうして自分の仲間から石で打ち殺されそうになるようなですね、そんな最悪のところを彼は通らなくてはならなかったのかということ。なんで神様はそんなところを通したのか。なんでもっと早くダビデを王様にこの時召してるんだから、もっと早く神様はダビデを王にしてあげればよかったんじゃないかって僕は思うんです。ダビデかわいそうだなって皆さん思いませんか。神様召してるんだから、なんで第二サムエル記の2章まで引っ張るのか。どうしてすぐに王にしてあげないのか、神様。 って私は思います。そしてこのことを自分たち私たちの人生に置き換えて考えるときですね、なぜ私たちにも神様は苦難を通されるのかということをここから思うんです。どうして私たちは神様の召しを受けて神様にはい従いますと言ってこの国にやってきたのにこんなに苦しむことがあるのか、どうしてこんな苦しい目に遭わせるんですかということを私たちは経験するわけです。どうして神様もっと私の祈りに早く応えてくださらないのか、どうしてこの問題難問を神様解決してくださらないのか、どうしてこの弱さ痛みを苦しみを神様は私に残してですね取り除いてくださらないのかということをこの箇所から照らし合わせて私は考えるんですね。皆さんいかがでしょうか。このことは出エジプト記の民にも言えることですね。イスラエルの民はエジプトで奴隷として非常に苦しんでいました。そこにモーセが現れてですね、モーセを通して神様はそこからエジプトの奴隷からですね解放するわけですよね。これは私たちがクリスチャンになることを意味しています。罪の奴隷であったものから神のものへと救われていったんです。そして航海を渡っていくんです。これ洗礼を表しますね。水の中を越えていくわけです。ところが航海を渡った後神様はどうされたか、本当なら北に向かうべきなんです。そしたら早いんです。カナンの地は地と水の流れる地、約束の地に早く行くには北に行けばよかったんです。でも神様は北に行かせなかったんです。南に行かせたんですね。すなわち市内のアランで40年間彼らを苦難の道へと導かれたんですよね。同じですね。このダビデと、なんでもっと早く約束の地に救われたんだから、クリスチャンになったんだから、もっと苦しみなんかなくてですね平安な方に神様導いてくださらないのか。神様を信じて一歩踏み出したにもかかわらず、なんで花野で40年間も苦労しなくてはならないのか。私たちの人生に置き換えてくださいね。私たちがクリスチャンになっているのに、神様に信じて従っているのに、どうしてこんな苦しいことがあるのかということです。私はしばしば励まされるんですけども、モーセですね、モーセは本当にこう苦しくてですね、ちょっと箇所をこういうわけですね。モーセこう言いますね。本当に出エジプトの民を率いていくのが苦しくなった時に、私には重すぎます。神様に対してね祈るんです。私には重すぎます。私にこんな仕打ちをなさるのならお願いです。どうか私を殺してください。これ以上私を苦しみに遭わせないでください。私を殺してください。これ以上苦しみに合わせるのはなら私を殺してくださいって、モーセがそこまで苦しい思いを通されるんですね。モーセは別にしたくて出エジプトをしたわけではないんです。神様の言葉に従ったんですよね。自己利益のためじゃなくて他者のために彼は動いているわけです。でも神様はモーセにもこの苦しみを通される。それはヨセフにも言えることですね。パウロにも言えることですね。どうして神様はそのように神様に従い神様に信頼しているにもかかわらず、そういう多くの苦難を私たちに得させるのか、いろんな答えがあると思いますけども、今回私が教えられたのはヘブル書の12章にあります。ちょっとお開きにならなくて結構なんで聞いていてください。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。主はその愛する子を懲らしめ、 受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますと新約聖書で教えられています。神様がなぜダビデをすぐに王様にされなかったのかという答えがここに一つあるかなと私は思います。それは一言で言うと、王様として訓練していたんだということですね。なぜ出エジプトの民がすぐに約束の地に入れられなかったのかということもまたしかりだと思います。それは神の民として訓練が必要だったからですね。そして私たちの人生において、私たちがクリスチャンになったのに、神様に信頼しているのに、神様に従ってこの地に来たのに、どうしてこんな苦しいことがあるのかという答えもまた一つ言えると思います。それは私たちを訓練する、育てる、鍛えるためであるということです。サムエル記戻りますと16章で、ここで神様から油を注がれたダビデは17章でものすごい活躍をするわけですね。それは誰も勝つことができないと思って逃げていたゴリアテという、そういう戦士にダビデは勝利するわけです。それもダビデの力や能力によるのでなくて、ダビデの信仰によって勝利するんですね。ここにダビデの素晴らしい信仰が描かれています。信仰のヒーローですね。素晴らしい信仰です。ここでダビデが発揮しているのは、みんなあいつには勝てないと言われていた、でもダビデはこの戦いは主の戦いであるという素晴らしい信仰を持って見事に勝利したんです。でもすぐには王にはなれなかったということは、すなわち神様の前にはダビデはこのまま王になってはならないと思われたからですね。このダビデがそのまま王になってはならないということです。信仰による大勝利を収めた信仰の勇者ダビデが王になってはならない。ダビデはこの後ものすごい苦しみを通されていきます。そして信仰を失うことがありますね。神様にも信頼できなくなって、このままではサウルに殺されてしまうと言ってペリシテ人の地に逃げます。そしてそこでアキシさんを騙してですね、自分の才覚や能力で罪のない人々をたくさん殺して、アキシさんを騙して生きながらいようとしていく、そういう信仰の挫折を経験していくんです。神様はイスラエルの王としてダビデを召されているんですけども、その信仰の勇者のままではダメだとされたんです。それはダビデは砕かれて、そして信仰の挫折を経験しなくてはならないと神様は思われたんだと思うんです。神様ほんまにおられるんやろうか、御言葉に従って本当に大丈夫なんだろうかと、もう信じられへん、もう神様あなたを信じることができません、私はもう自分の力で歩んでいきますという、そういう経験をさせなければ王となることはできないと神様は考えられたということです。それはすなわちそういう人がこれからダビデが王になった時にいるからです。そういう弱い人の気持ちを分かるものとなるために。そしてそんなこの神様から離れたにもかかわらず、なお憐れみ深く助けてくださる真実な神様をダビデが経験する必要があったんです。自分が一生懸命立派な信仰があるから神様は祝福してくださるという信仰のレベルではなくて、神様から離れたとしてもなお主は私と共にいてくださり、私が歩めなくなった時には神様は私を背負ってくださっていたんだという、そういう信仰へとダビデを育てたかったんです。だから苦難を通され、すごい遠回りをさせてからユダの王にここでようやくならさせたんだと私は思うんです。私たちをどうして 神様はすぐ祈り聞いてくださらないのか、すぐ問題を解決してくださらないのか、したがっているのに困難がなくならないのか、んでこんな苦しい思いしなくてはいけないのかと私たちは思うんですけども、そしてそれは決して私は感じるつもりはなくて本当に大変だと思います。その気持ちは本人しかわからないですよね、苦しい思いは。でも今日ぜひ、まあ、僕もまだ途中なんですけども、一緒にですね信じていきたいのは、でもそういう私たちを神様はあえて通させてですね、なお私たちが神様に本当に信頼するものとなるように、なお私たちが立法主義じゃなくてですね、恵みによって救われてるんだということを本当に知るものと変えられていくように、私たちは本当にこの立派な人じゃなくて、もう教会をあまり来えへんような、そういうあまり信仰のない人、なさそうな人のことを本当に分かってあげれるものとなるために、教会何十年も離れていたような人のことを分かってあげる、そういう弱い人の痛み気持ちを分かるものとなるために、私たちもまた訓練がなされているんだということを覚えていきたいと思います。それでもしんどいのは嫌なんですけどね、本当はしんどいのはない方がいいんですけども、でもそうではないかと思います。サウルという人はそういう経験を得なかったですね、故に神様から離れていきました。ダビデの子ソロモンもまたそうですね、彼もまたダビデのような苦労はしていないですね、故に最終的には神様から離れていきましたね。ダビデだけ、本当にダビデはサウルとかソロモンよりももっと悪いことして大きな失敗してますけども、でも最終的には神様のところに帰っていく、それは神様がこんなものも許し支えてくださる方だということをよくこの放浪生活を通して知ったんだと思うんですね。訓練と思って耐え忍びなさいって非常に痛い御言葉ですけども、私たちは神様から愛されてで、神様の本当に素晴らしさを知るためにそのように厳しいところを通らされているんだということをぜひ信じて歩んでいきたいと思います。最後もう一つだけ付け加えておきたいことは、この4節ですね、第2サムエル記2章4節、そこへユダの人々がやってきてダビデに油を注いでユダの家の王としたというこの御言葉が教えているもう一つのこと、それはダビデは自分自身で王になったのではないっていうことですね。ダビデは自分の力、自分の努力、自分の計画、自分の考えで王になったのではないっていうことをこの4節の前半は教えています。ダビデが王となったのはそれは主によるということですね。神様によって彼は王となったっていうことです。ダビデが頑張って努力したから王様になったのではなくて、なしてくださるのは主であるということを今日最後に覚えたいんです。それは先週も一緒に学びましたけどね、身を結ばせてくださるのは私ではなくてイエス様であるということを繰り返し言いましたけども、なすのは主であるということです。私たちがすることは王になる、人生で成功を収める、神様の栄光を表すことではないんです。私たちがすることは主にとどまること、すなわち御言葉に従うということだけですね。ダビデがしたのはヘブロンへというこの言葉に、はい従いますと言って従ったことだけです。王になってイスラエル王国が繁栄していくのは、それはダビデによるのではなくて主によるということです。私たちが注目しなくてはならないのは、私たちが御言葉に立っているかどうか、それだけ。人生うまくいくかどうかは神様次第です。神様に委ねるんです。明日からの仕事でこの問題あの問題が解決するかどうかは、それは私たちが心配することではなくて神様の領域なんです。主がなさるんです。私たちはそのことに努力する必要はないんです。私たちがこだわらなくてはならないのは御言葉に生きるということですね。御言葉に従うということ、果 働かれるのは主です。私たちの宣教の技は主によるということです。主がダビデを王座につけたように、私たちの頑張りや行いや才能や努力によるのではないということを最後にもう一度だけ覚えて、本当にこの神様が私たちの人生に豊かに働いてくださることを信じていきたい、ね、そして御言葉にとどまることを励まし合って歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。天のお父様、今日も愛する兄弟姉妹と共に、あなたご自身の御言葉を共に味わうことができてありがとうございます。私たちは本当に大きな嵐に遭い、信仰を失いかけてしまうことがあります。実際に教会を離れてしまうこともあるかもしれません。しかし主よ、そのようなところをあなたがあえて通されて、そしていかにあなたが真実な方であるか、いかにあなたが憐れみ深い神様であるかを私たちに教えようとしてくださっていることを感謝します。どうか私たち一人一人が一人も漏れることなく、その神様の素晴らしさを味わい知るものとならせてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。